それではの授業を始めます。ですね、1回の休校がありましたので、来週もう1回、あ、来週じゃない、再来週かな、29日に、やります。今日が13回目、あと1回やります。そういうことです。22日は、なんか、試験期間かな。で、29日。その辺は多分皆さんのが詳しいかなと思いますが、確か1月の22日は、1限3限の試験があるんじゃないかな、多分。で、これ2限なので、その時間って22日はでき、授業できない。で、その代わり29日に、補講期間となっています。で、その29日を使って歩行をします。で、場所はですね、歩行のね、歩行の場所は、ここでやります。で、あとでもう一回言いますが、期末試験は場所が変わりますので、ここに来ないで、T1 の31に行ってください。で、授業アンケートをですね、今、お配りしてます。机の周りに残ってるのがあるかなと、今来た人はね、残ってる紙があるかなと思いますので、それを使って書いてください。で、時間割り番号はこうです。で、科目名は皆さん、知ってると思いますが、アルゴリズムとデータ構造さん、教員は鈴木です。で、他の科目でも、注意と言いますかね、あったかと思いますが、スポークス独自の、質問項目っていうのがあります。17と18ですけども、創意工夫とコミュニケーションというのがあります。で、それについても、記入をお願いします。で、アンケートはですね、声がひっくり返ります。アンケートは、授業が、終わるときに、回収しますので、それまでに書いておいてください。紙はいくつか受け取った、これだ。はい。それでは授業に入りますが、今日はですね、ここの青いところというか、暗号の話、あるいは、符号化の話をしたいと思います。で、今日は、まず最初に、ジップの法則という、のをちょっとお話ししまして、分布また、例えば単語だったら単語で出現頻度が違うことによって変わる、他のって言いますかね、文字ごとに変わることに、違うことによって、圧縮あるいは、暗号化に利用できますよという話をします。で、その後、暗号の話、簡単に説明をします。で、その後ですね、符号化の話をします。で、この符号化を使うとテキストの圧縮もできますよということを話して今日の、授業を終わりにしようと思います。で、今日の話はデータの圧縮ですけども、データの圧縮、これ先週出したのと同じですが、対象データで分類しますとこんな風になりますと。つまり、いろんな データに対して圧縮をかけることが、圧縮っていうのは、用いられてますよということです。で、圧縮方式ですけども、まあ、いろんな圧縮方式があります。ですけども、まあ、大きく分けて、ロスレスとですね、ロッシーに分けられるということです。で、先ほど、ジップの法則っていうのから、お話をします、というふうに言いました。で、ジップの法則っていうのはですね、経験則です。経験則です。ですので、厳密にですね、これが、現実社会ですね、当てはまるかというと、そうではない場合が、あります。ですけども、まあ割とこういう、まあ傾向にありますよね、というふうな感じで受け止めてください。で、どういう経験則かと言いますと、あるタイプの現象が、正規する確率は、その現象の正規する順位に反比例するよ、ということです。まあ文にするとちょっとわかりにくいかもしれませんが、例えば、まあ、今からお話しします、文字ごとのですね、出現確率、多分皆さんご存知だろうと思いますが、英語ですとですね、E という単語が、一番よく出てくるんですね。ですから E というのが一番、まあ、頻度としては一番であるということです。2番は、何だったかな、 A だったかな。そういう感じですね。順位がつけられます。それと同時に、まあ、出現頻度っていうのも、計算といいますかね、数え上げることができますよ、ということです。で、それを考えたときにですね、頻度のですね、逆数、もちろん、頻度の逆数ってか、じゃなくて、順位のですね、逆数というかね、順位に、反比例して、ですね、出現頻度が、まあ、計算できます。逆に、出現頻度に、反比例して、順位に、になります。というふうな、ことです。まあ、文字のですね、出現頻度以外に、いろんな、現象があります。当てはまる、ZIP の法則が当てはまる現象があります。例えば、コンピューターのコマンドの使用頻度ですね。よく使うコマンドは、非常によく使うんだけども、あまり使わないコマンドは、当たり前ですね。ほとんど使われない。で、順番にですね、頻度順に並べていくと、それが反比例の関係になっていますよ、ということです。まあ、同じように、ウェブページのアクセス頻度。このページはよく、アクセスされます。アクセスされない、ページもあります。ね、そういうふうに、それを並べてみると、やっぱり反比例の関係になります、ということです。あと、一つの国の、都市の人口とか、文献の参照回数とかですね。あるいは、お金の面では、会社によってだいぶ違うかもしれませんけども、社長さんがですね、給料高くって、で、まあ、ひだと言いますかね。入社、したての人は、まあ、たくさんいることはたくさんいるんですが、一人一人の給料はそれほど多くない。まあ、それを、ZIP の、法則に当てはまると、まあ、ある程度ね、当てはまります。こういうことです。で、後で説明といいますか、例として出しますけども、携帯電話のですね、キャリアですね。事業会社、それのシェアっていうのも、 ほぼですね、このジップの法則に当てはまります。ここら辺、さっき、会社での役職と給料という話をしましたが、架空の会社でありますが、まあ、こんな風になる、だろうということです。ただ、架空の会社なのであまり、現実味はないかもしれません。それよりもですね、これは、実際のですね、データを使ってますけども、携帯電話の、まあ、各グループって言っても、まあ、KDDI は、今、au しかなくなってますので、まあ、au と考えてもらえばいいのかもしれませんけども、まあ、シェアをですね、順位とシェアを考えますと、こんな風になりますよ、ということです。本当はここに、ZIP のですね、まあ、係数をですね、0.5 にした時の、この、割合がですね、どのくらい合ってるかというのを、ここに書くつもりだったんですが、書き忘れました。0.5 にしますと、後で、ZIP の法則の式をお見せしますけども、それにですね、0.5 をかけ、つけますと、大体ここがですね、5.2 とかですね、52% とか、26% とか、これが、どのくらいだったかな。まあ、19% くらいですね。そういうふうに、まあまあ、うまく当てはまりますよ、ということです。ただ、e モバイルは、事業を始めたばっかりですので、あまり、シェアと言いますかね、今のところは取ってませんが、ZIP の法則が、ちゃんと当てはまるとするならば、他のところはそれほど変わらずに、今からですね、シェアはそれほど変わらずに、e モバイルだけある程度伸びるというふうに考えることができるかもしれません。ただし、ZIP の法則っていうのは経験則ですので、もちろん、実際のね、会社の、政策といいますかね、ドコモが、変な端末しか出せなかったり、あるいは値上げしたりとかですね、しますと、多分確実に、シェア差がありますし、ということになりますが、まあ、ある程度、こういう場合にも、ZIP の法則が成り立っているということです。で、ここからが、本題なんですが、まあ、ZIP の法則にですね、当てはまるものの一つとして、全言語の、つまり例えば英語とかですね、日本語の、文字の使用頻度、それが、挙げられます。わかりやすい、まあ、比較的わかりやすいと思いますので、英語の例を取ります。英語の例、スペースも入れて、ここに書いてありますけども、まあ、スペースを入れますと、まあ、スペースが一番、使用頻度が多くてですね、その次に、E という単語が多くて、その次に T という単語が多いと。で、いうふうに、まあ、調べられています。これは、出典がどこだったか忘れてしまいましたが、かなりですね、大掛かりな、プロジェクトで、計算した結果が、これだったはずです。で、だいぶ、今から考えますと、だいぶ古いデータではありますけども、10年とか、まあ、そのくらい、古いデータではありますが、使われる英単語にそれほど違いが、あるとは考えられませんので、まあ、今もですね、 こういう傾向にあるだろうと思います。で、ここで何を見てもらいたいかと言いますと、使われる単語は、単語じゃないや、使われる、文字は、例えば、E なんていう文字はですね、スペースも入れて、なんですけども、まあ、1割くらいはですね、全体の単語、全体の文字のうち、1割は、E という単語。ですから、E という単語は非常に、多く使われているということがわかります。アルファベットは26文字、スペースも入れて27文字ということになりますけども、まあ、その中でですね、E という単語は非常に品質するということになります。それに対して、これ7位までしか書いてありませんが、英語の単語であまり、使われない単語、というのもあるんですね。例えばどんな単語が使われないか、ちょっと聞いてみようかな。先週、後藤くんで終わったと思ったので、18番小林くん、どんな文字が使われにくいというか、あまり使われないでしょうか。何でもいい、当てずっぽうでもいいじゃん。当てずっぽう。うん。使用頻度、うん。いいっていうのはよく使えるよね。それは多分、感じてるかな。t もよく使われるな。だから、で、これは、使用頻度順に並べてるのね。で、7位までは書いてあるんだけど、27位とか、26位とかっていうのは書いてない。じゃあ、26位、27位は何でしょうか？どんな単語になると思います？あ、単語じゃない、文字。ん？うん、W もあんまり使われないよね。そうそう。W も使われない、んだけども、ですね、W よりもですね、Z とかね、Q とかね、うん。そういう、文字が、まあ使われ、まあ、例題にもよります。例題にもよりますけども、一般的に、今、小林くんが言ってくれたように、W、も使われ、あまり出てこないし、Q という文字も、X もね、まあ、Z っていう文字もあまり、使われないということになります。参考のために、この表のですね、右側は、二文字続けた場合の使用頻度というのを見てます。一番よく使われているのは、E とスペースですね。E の次にスペースが来たもの。二文字のつながりですので、まあ、この、当てずっぽいですね。2文字出す、ということを考えると、この 3% っていうのですね、非常に高い、割合であるということがわかるかなと思いますが、E の次にスペースが来るものというのは、かなりですね、頻度高くなるということになります。あと、スペースの次に T が来るものとか、TH とかね、そういうのが、まあ、比較的多くなります。じゃあ、ついでにっていうか、表に出てるので、三つ組、文字の三つ組を考えたときにどれが一番多いか、スペース th っていうのが多いですね。で、まあ、その次に出てきたのは th e、これは、 あの、単語のですね、ザっていうのが比較的じゃないな、非常に多く使われますので、その影響もあるかなと思います。まあ、こういうふうになります、ね。じゃあ、あの、おまけとしまして、4文字。四つ組で、比較的、多く出現するのはどうかと言いますと、スペース、THE と、ね、さっきも言いましたように、ザっていう単語がよく使われますので、あの、まあ、単語の前のスペースを入れて4文字っていうのは、あの、スペース THE というのが、あの、非常に、多く出てきますよということです。で、今ですね、多い単語じゃない、あの、品質する四つ組あるいは三つ組なんかを、お見せしましたけども、あまり出てこないような、組み合わせじゃないね。あの、四つ組っていうのはあります。ここには書いてありませんけども、まあ、それも、計算しますと、まあ、ある程度って言いますかね。あの、ま、あの、ジップの法則に、従うということになります。今のはですね、今、ここの表は、何を、お見せしたかと言いますと、文字列として、見てきました。じゃあ、単語はどうか。まあ、これが、あの、本題、メインの本題ではありませんので、適当に説明しますが、あの、単語の使用頻度ということになりますと、やっぱり、ザっていうのがですね、一番多く出てくると。次は、of, and, to, are とかね。まあ、こういうのが、あの品質します。で、単語の、二つ組、ではどうかと言いますと、of, the、というのが、比較的じゃない、非常に、多く出てきますよ。ですね、じゃあ、三つ組はどうか。三つ組の場合には、まあ、品質するって言ってもね、あの、単語自身の種類が多いもんですから、それを、あの、3連続で、となりますと、一番、あの、品質する単語でも、まあ、出現確率は低くなるというのは皆さんわかるかなと思いますが、それでもですね、0.03% あると、one of that というのが出てきます、ということです。あまり出てこない単語、という単語、あるいは、あの、文字というのをここに出しませんでしたので、頻度のですね、比較をするってことはできませんが、まあ、あの、ほとんど出てこない単語っていうのは、限りなく、これが、ゼロに近くなるというのは、皆さんわかるかなと思います。で、あの、そう、で、じゃなくて、まだ。で、ZIP の法則として、説明してきたのは、まあ、反比例の関係になりますよ、というふうに言いましたが、まあ、こういう式、まあ、反比例の式ですので、こういう式を考えています。で、ただし、C っていうのは、まあ、適当にと言いますかね、その、データに合わせて、決めてしまうということになりますが、まあ、この C をうまい具合に決めてあげると、ZIP の法則という、ZIP の法則というのは、あの、出現順位と、あと出現頻度というのが、あの、この式に、まあ、ある程度、当てはまりますということです。で、この ZIP の法則を利用してというか、あの、頻度のですね、 隔たり、あの、あ、じゃあ、頻度の違いをですね、利用しまして、いろんな、技術が、提案されています。で、今から説明しますのは、暗号。特に、漢字式と呼ばれる、暗号について、説明をします。その後、データの圧縮、これについて説明をします、ね。で、データの圧縮、なんていうんですかね、近い関係にあるかなと思いますが、皆さん、携帯電話なんかで、メールを打つときにですね、キーを何回も押すことになるかなと思いますけども、そのキーの入力を、打つ回数っていうのも、この、データの頻度のですね、偏りを利用して、まあ、キーを打つ回数のを少なくすることができますよという話をします。で、実はですね、この頻度分布の偏りというのを利用した方法としまして、年末にやりました検索アルゴリズムがあります。特に、BM アルゴリズムですね。ボイヤムーアの方法。これは、データのですね、偏り。これを利用して、検索回数を減らしているということになります。BM については、年末にやりましたので、名前だけにとどめておきますけども、確かに、ボイヤムーアっていうのは、データのですね、偏りっていうのを使ってるなというのを、思い出してもらえばいいかなと思います。で、最初に、暗号の話をします。ね、小説の中でですね、暗号を取り扱ったものっていくつかあるんですけども、有名どころを2つ挙げてみました。どちらも、漢字式、字を変換する方法を使って、暗号を作り、あるいは、で、まあ、物語の中で、まあ、解いているということになります。どちらも多分、有名な作品だと思いますので、読んだことあるかなと思いますが、コガネムシ読んだことある人、ちょっと手挙げて。ポーのコガネムシ読んだこと、あれ読んだことない、忘れてるかもしれない。子供の頃読んだ、ことがある人も多分いるんだろうと思います。まだ読んでない人は、本を買わなくっても、インターネット上にですね、文章といいますか、作品が出てますので、それを読んでもらえばいいかな、と思います。で、翻訳版は、青空文庫っていう、ウェブページがありますが、そこで、公開されてます。ここに、ありますので、興味のある人を読んでください。で、翻訳版だと、つまんないという人は、原文もですね、ウィキペディアの中の、ウィキソースにですね、原文がそのまんま載ってます。ここに、載せておきましたので、ウェブページの、URL の載せておきましたので、興味のある人は、見てください。いや、読んでください。じゃあもう一つ。踊る人形。コナンドイルのですね、踊る人形ってのは、読んだことある人、ちょっと手を挙げてもらいます。 え、読んだことない。人によっては、英語の教科書に、出てるなんていう人も、もしかしたらいるのかなと思いますが、読んだことないですかね。あ、そう。ドラマでもいいけど、テレビドラマでもあったのね。NHK かなんかで、グラナダ TV の、シャーロック・ホームズの、シリーズやってましたが、その中に、踊る人形も、人形って読んでいいのかわかんないけども、ありました。それも見てない?見てない?あ、そう。まあ、まあいいです。見てなければ今から読む楽しみがありますので、例えばですね、翻訳版を読みたければ、やっぱり青空文庫に、ありますので、読んでみてください。で、やっぱりですね、原文もあります。ウィキソースにありますので、原文読みたい人は、ウィキソースで、読んでもらえばいいかなと思います。どちらも非常に短いので、多分1時間くらい、まあ1時間くらいで、1時間もかかんないかな、読めてしまうと思います。で、この2つのですね、小説は、どちらも、暗号を扱ってます。暗号の中もですね、漢字式、ある文字を、ある文字と言いますかね、記号で置き換えるということをやってます。まあ、その意味で、まあ、似た、題材、ということになりますけども、それぞれ、どういう話は、しませんけども、暗号としてはどういうことだったかというのを、簡単にお話しします。物語の詳しいところをですね、お話しするとネタバレになって、今から読んでみようと思っている人の邪魔になるかなと思いますので、本題は言いませんが、暗号について、実は、まあいいや、ネタバレになるので、説明しちゃいますが、暗号のところだけ説明してしまいますが、暗号解読ですね、まあ、物語の、後半の半分くらいを使ってですね、暗号をどうやって解いたかという話をしてます、ね。で、まあ、その時にですね、主人公ではないんですが、登場人物が、どうやって暗号を解いたかという話をするんですが、まあ、仮説をですね、立てて、その仮説によって、どんどん、暗号を解いていくという、ことになっていきます、ね。で、まず最初の仮説は、この暗号は多分英語を漢字した、漢字といいますかね、変換したものであろうというふうに、物語では出てます、ね。で、英語っていうのは、さっき表でお見せしましたように、各文字がね、出現頻度が違いますよ、ということです。で、出現確率の高い方から並べていくと、まあ、こういう風になります。これはこの順番はですね、さっきお見せした表の順番とは違いますが。ポーがですね、独自に、作者のね、ポーが、独自に調べて、多分独自に調べて、まあ、順位と言いますかね、順番つけたんだろうと思いますが、EAO、IDEH という風に、順番をつけられると、ということです。で、E っていうのは品質しますよ、というのが分かっているんですね。ですので、暗号のですね、 よくできてくるマーク、それを、E に置き換えてみる。そうすると、まあ、歯が抜けたっていうか、抜けたというよりは、少しずつですね、字が埋まっていくということになります。そうして見ていきますと、E の隣にですね、また同じ、記号があると。で、EE っていうのも、非常に、品質しますので、多分これは E に間違いない、というふうに推理します。その後、E がついてきます、ザという単語も品質するような、そういうふうに、考えます。こういうふうにですね、どんどん、仮説を、積み上げていきますと、歯抜けの歯がですね、だんだん揃っていって、それで、文字が、浮き出てくるということになります。で、その、浮き出た、暗号を解いて、物語が進んだということになります。まあ、こういうふうに、まあ、単語じゃない、文字の品質、出現確率の偏り、単語の品質、出現確率の偏り、それを使って、暗号を解いたということになります。これが、ポーのですね、コガネムシに出てきます、暗号です。もう一つ、踊る人形、コナン・ドイルの、シャーロック・ホームズシリーズのですね、踊る人形、というのも、やっぱり、ですね、漢字式の暗号が使われていると。まあ、ここで、まあ、物語の話をしてしまうと、いけないかなと思いますので、物語の話は、なるべくしないことにしますけども、まあ人型のですね、記号列が、家の周りにですね、書かれてたんですけども、それを、シャーロック・ホームズが解くということになります。で、シャーロック・ホームズの、仮説、あるいは推理、というのも、ポーのですね、コガネムシと同じような、仮説からなっています、ね。まあ、人形の形をしてますけども、この人形の形、多分メッセージだろうということです。まあ、メッセージ、ってことは、つまり英語だろうということを、ホームズは、推理します。ね、で、これね。これもウィキペディアから取ってきたんですが、こういう、記号を、英語に直すということになります。で、特徴的なですね、人型、人形があります、ね。旗を持ってるやつ。こういうふうに旗を持っているやつがいますが、この旗ってのは、重要な意味を持っているんだろうと、ホームズは推理します。ね、で、ホームズは旗は、単語の区切りだろうというふうに、推理します。まあ、ここに3つありますけども、これは単語の区切りだろうと推理したですね。で、まあ、ポーと同じなんですが、品質する形があります。つまり、よく出てくる文字がありますね。それは英語でよく出てくる文字のEだろうというふうに、推理します。まあ、こういうふうにですね、推理を重ねていって、この文字をこれが何という 英文に 翻訳じゃないや、あの普通語されたかっていうのを忘れてしまいましたが、うん、あのこのこういうようなですね、人型の列を見事英語に直してですね、それで、マホームズが犯人を懲らしめたということになります。まあ、あの、まあ、暗号の話、は、あの、まあ、符号化の、話のですね、前座ですので、あまり、覚えてなくてもいいかなと思いますけども、この二つの話といいますかね、あの、ポーのコガネムシも、ドイルの、コナンドイルのですね、あの、踊る人形も、あの、簡単に読みますので、ぜひ、今の時に読んでみてください。で、あの、使われる文字のですね、偏在、というのは、あの、暗号化、以外にも使われています。例えば、携帯電話の、文字キーというのがあります。日本語の場合にはですね、まあ、こういうふうな形に、あの、携帯電話の、キーを、書いてみたんですけども、まあ、そう、まあ、覚えやすさ優先で、割り振られているかなと思いますけども、アルファベットの方はですね、少し、あの、キー、を打つ回数をですね、減らそうというふうな、意図が、あるようです。というのは、各キーにですね、3つくらい、文字を割り振っているんですけども、4つ割り振っているところなんですね。P、Q、R、S と W、X、Y、Z という、2つのキーは、このキーによって、2つの、4つの文字を、4種類の文字をそれぞれね、打つことができるということになります。ただし、あの、1つのキーを4つに割り振ってますので、まあ、ある文字は4回打たなくちゃいけないと、4回打たなくちゃいけないということになります。まあ、その時にですね、あの、なるべく打つ回数を少なくするということを考えますと、アルファベットの、文字をですね、どこに割り振るかということを考えなくちゃいけない。ただし、あの、覚えやすくなくちゃいけませんので、アルファベットの順に、並べながらという制約がありますね。まあ、それを考えて、多分、キーのですね、打つ回数をなるべく少なくしようという考えで、こういうキーの配列になったんだろうと思います。ちなみに、最後の WXYZ というのは、どの文字もですね、それほど、英単語に、品質するというわけではありませんので、4つ固めてしまったということなんだろうと思います。ただし、もし、あの、アルファベット順に並べない、並べるという制約がなければ、もう、キーの順番をですね、あの、キーの順番じゃないよ。あの、文字の順番を、バラバラにしてしまって、もっと、あの、キーを打つ回数を減らすことはできる、と思います。例えば、品質する E がですね、2回目に出てくるとこういうことだと、まあ、それだけでですね、打つ回数増えてしまいますので、まあ、その辺考えると、あの、この、キーも少し、改良の様子というか、あの、 まあ、変えることが できるかもしれません。もう一つ、スクラブルっていう、ボードゲームがあります。スクラブルっていうゲーム知ってます？知らない？知ってる人手挙げて。いないいないいないいないか。クロスワードパズルみたいな、ゲームなんですが、クロスワードパズルっていうのは一人でですね、単語を埋めていくという作業になると思いますが、スクラブルっていうのは、対戦型です。例えば2人でですね、対戦して、得点を競うということなんですが、どうやって競うかと言いますと、英単語を作っ、手持ちのね、文字を使って、まあ、英単語をボード上に並べる。で、そのボード上に並べた、文字にですね、点数が書いてありまして、その点数の和、を、多くすることによって得点を競うということになります。まあ、あまり本題ではありませんので、細かい話をしませんけども。単語を、英単語を、作りやすい、文字の場合には、得点は、低くしてます、ね。持ち点と言いますかね。その単語に、ついている点数は、少なくしてます。その代わり、単語にあまり出てこない、つまり、単語を作るのが大変だというふうな、単語については、文字については、ここにありますように、Q と Z なんですけども、得点を高くするということになっています。まあ、こういうふうな、ものを使って、それぞれ、それじゃなくて、英単語を作って、点数を、得点を競うというのがスクラブということです。まあ、これも、まあ、一種のですね、英単語の中の、文字の偏在というんですかね、それを使っているということになります。で、出現確率のですね、偏り、っていうのは、データ圧縮にも使われてます。ここからが、まあ、本題でありますが、先週ちょっとお話ししましたモールス信号もそうですし、今からお話ししますハフマン符号も、まあ、そのうちの一つということになります。今日ハフマン符号の話をしますが、多分皆さんハフマン符号は情報数学かなんかかな、なんでやったかな、やってんだよね。うん、まあ、もう一度、復習を兼ねて、やってみますと。で、モールス信号、先週もやりました、話しましたので、簡単に、流しますが、端点と頂点で、アルファベットを表しますよ、ということです。で、よく使われる単語は E とか T とかっていうのは、1文字っていうかな、1文字で表しますと。で、あまり使われない Q みたいなやつは、これ1文字なんですが、4文字使ってますよということです。モールス信号っていうのは、まあ、先週も言いましたが、なるべく早くですね、情報を伝えたいということがあると思いますので、まあ、こういうふうな、工夫をしているということになります。で、モール信号の場合には、A 文を、 モールス信号に直しますと。英文ってのは、まあ、単語からなってますので、まあ、文字の切れ目、あと単語の切れ目というのも決めておく必要があります。文字の切れ目っていうのは、単点3つの間隔と、ね、単語の切れ目っていうのは単点7つの間隔を空けて出しますよということです。で、まあ、例をいくつか2つ出しましたけども、ライフカードの L っていうのは、トンツートントンと、ね、SOS だとトントントン、ツーツーツートントントンというふうな、モール信号になりますということです。先週も言いましたが、モール信号のですね、長さを、こうなるべく短くしようとして、いるのはアルファベットをですね、モール信号に直す時だけで、日本語のモール信号の場合にはその辺考えてないようです。アルファベットの場合には、まあ、こういうふうなですね、まあ、データの出現頻度を考えて、こうに決めてますけども、日本語をあとモール信号に直す場合には考えてないそうです。でもう一つデータの偏在、データの偏在というかな、出現確率のですね、偏りを使った符号化の方法としまして、ハフマン符号というのがあります。ハフマン符号というのはどういうのだったかと言いますと、二分儀を使って、文字の出現、頻度を頻度順に並べますということですね。で、葉っぱは、文字であるということです。で、二分儀を書きますけども、浅い位置に、二分儀のね、浅い位置に、ですから上の方に、その符号がありますと、その符号帳は短いと。逆に、深いというかな、下の方にあるものは、符号帳が長くなります。こういうことです。ですから、よく使われる文字の場合には、浅いところに、文字を出す必要がありますし、あまり使われないような、例えばアルファベットの Q とかですね、Z の場合には、深くても構わないということになります。で、ここが重要なんですが、平均符号帳が最小になることが保証されているということになります。で、ハフマン符号の作り方、皆さん情報数学かなんかで、一度やってる、かと思いますが、復習の意味で、まあ一緒に考えてみてください。5分の1と書いてありますので、まあ、5回に分けて、ハフマン符号の作り方を説明します。まず最初に、与えられているのは、この表ですと、ね、文字と、その頻度、それを与えましたということです。A から E まで、こういう文字というか、記号がありまして、その頻度は、まあ、あらかじめ分かってますということです、ね、A が一番頻度多くて、次 B、まあ、そう、こういうふうになってます。じゃあ、ハフマン符号をどういうふうに作っていくか、ですけども、まあ、ここに書いてありますように、 頻度の低い文字をですね、見ていきますということです。つまり、ここに書いてありますように、ここをね、E と D、これを二分儀に追加していきますということです。で、どういうふうに追加するか、二分儀ですので、右と左があるんですけど、右は、どういう文字、左はどういう文字というふうに決めてます。一般的にですね、右が、というか、頻度の低い方を左の葉っぱに、ですからこれね、左側に、まあ一番頻度の少ないものを書きます。で、もう一つの2番目に少ないのを右側に書きます。ということになります。で、一応、二分儀のですね、ノードの下のところに頻度を書いておきます。で、まあ、E が1、D が3ということになりますので、まあ、右側のノードの方が、左のノードよりも、頻度が大きいという並べ方にします。ということです。で、それが終わりましたら、このルートノードですね。今のルートノードに、E と D をの頻度を足したものを追加します。ここのところに4というふうに書いておきます。こういうことです。これが、ハウマン符号の作り方の最初のステップということになります。次はどうだったか。次に頻度の低い文字、今度は1文字を選びますね。1文字選んで、E と D、ね、ここで、書きました E と D の、両方の頻度ですね。合わせた頻度、それと、C の頻度を比べます。ということです。比べますと、C の方が、まあ、品質するということになります。ですので、品質する方を右側のノードに持ってきますので、まあ、こういう、右側に、ノードを追加するということになります。で、あとは、ルートの、新しくできたルートノードに、ここの4とですね、この、C の頻度の5、の合計を足します。4と5ですので9ということになります。これが2番目ですね。3番目は、どうだったか、と言いますと、同じことやるんですけども、今 C までやりましたので、今度 B を、まあ、二分儀に、追加します。どこに追加するか、ですけども、ここの、今までのルートノードの、頻度、ね、つまり E、D、C、これの、合計の頻度、頻度の合計、これが Q でしたが、この Q と、B の頻度を比べます。頻度が大きい方を右側にしますので、B は左側のノードに行きます。まあ、こういう風になります。で、こういう風になって、ルートノードに、新しくできましたルートノードに、7と9の合計を書きます。16を書きます。次はどうかと言いますと、頻度の低い、次に頻度の低い文字を、ですけども、まあ、この場合には、一番頻度の高い文字、ね、あのデータ、すでに、これで、読み終わるということになりますので、頻度の低い文字、これを、 選びまして、まあ、頻度を比較しますということです。さっきと同じように、今までの合計の頻度と、新しく選んできたあの文字のですね、頻度を比べます。どちらが頻度が高いかというのを、見比べまして、頻度の高い方を右に、頻度の低い方を左に、持っていきます。この場合には9と16を比較しますので、A の方が、左になります。こういうことですね。で、まあ、これ、9と、最後ですね、ルートノード、というのは何が書かれるかと言いますと、左と右を、濃度の、頻度のですね、合計を書けばいいと。9と16ですので25ということになります。これで、全部、文字を読み込んで、二分儀に埋め込みましたので、二分儀ができたと。ね、この二分儀から、ハフマンコードを作ります。ということで、ハフマンコードは、ノードの、左には0を、右には1を書いていきますね。この場合には A の方には、0を、A は左にありますので0を。で、こちらは、1をというふうに書きます。ここも、右と左、まあ、二分儀ですので、分かれています。その、二分儀の、右側には、1を、左側には0を、書いていきます。で、まあ、各ノードにですね、0と1を割り付けましたということです。割り付けましたら、上から順々にですね、0と1を読んでいきますということです。で、A に割り振る符号っていうのは、ハフマン符号はどうなるかと言いますと、最初の0で、A のノードに、A のノードに来ますので、0だけを書きます。こういうことですね。で、B はどうか、B はどういうふうに符号化されるかと言いますと、B はここです。ね、ですので、最初に1、0になりますので、1、0というふうに書かれます。C も同じように、ルートノードから、どういうノードを通ってきたかというのを調べて、符号化します。C の場合はここですね。ここですので、1、1、1となりましたので、ここに1、1、1と書きます。D も同じ、1、1、0、1、1、1、0、1ですね。E は1、1、0、0という風になりましたということです。以上が、ハフマンコードの作り方ということになります。まあ、皆さん、すでに他の授業でハフマンコード、やってますので、覚えてるかなと思いますが、まあ、重要な、考え方でありますので、忘れてた人は、もう一回思い出してください。で、それじゃあこのハフマン符号を使って、文字を符号化しましょうということを考えます、ね。あるいは、ハフマン符号を、文字に、符号しようというふうに考えます。例えばこういうハフマン符号がありました。ね、どういうふうに、符号化するかと言いますと、まあ、左からですね、順々に、見ていって、それで、文字の切れ目を確定していきます。ということです。最初に0が出てきました。0が出てきましたので、ここで、まあ、文字の切れ目が出てきます。 ということですね。と B、次に、10という文字が出て、文字列が出てきました。これは、B に対応しますので、ということですね。で、どんどん左側から、文字の切れ目を入れていきますと、ABCDE と、この場合はね、ABCDE というふうに、複合化されます。もう一つ、こういう、ハフガン符号を、複合化する、してみます、ね。この場合には、1100と読み込んだところで、この E というのが、現れますので、最初の文字は E であるということがわかります。次は、いきなり0が来ましたので、A に対応しますということですね。まあ、こういうふうに、割り振っていくと、EADBC というふうに、複合化されることになります。ハフマン符号の場合には、文字の切れ目、というのを、ハフマン符号は、可変調って言いますかね。文字に対、各文字に対して、同一の、符号調では、ありません、ね。よく使われる A みたいな文字は、1文字で、符号化されます。C の場合、例えば E という、文字っていうか、記号の場合には、この場合にはあまり、品質しないということですので、4つの符号で、符号化しているということになります。ですので、同一の符号帳でしたら、例えば、4つの符号でね、符号化されているんだったら、各文字が4つの符号で、符号化されているんだったら、4つずつ切ってですね、それで、複合化することはできるんですけども、ハフマン符号の場合には、可変調ですので、どこが切れ目なのかっていうのを考えなくちゃいけないということになります。ただし、ハフマン符号の場合には、左から見ていけば、対応するですね、一つ一つ、見るところを増やしていって、対応する文字が見つかれば、その文字に割り当てるということで、文字の切り目を1位に確定することができます。逆に、文字を符号化するときには、まあ、この、符号の表を見てですね、まあ、BBCEDEA というのを、まあ、こういうふうに、符号化することができます。こういうふうに。ですね、アルファベットっていうのはだいたい計算機に入れ込むときには、ASCII コードで入れるかなと思います。ASCII コードっていうのは、まあ、8ビットで表します。そういうことです。で、まあ、何も、考えなければ、こういうですね、5つの記号といいますかね、文字を計算機に入れるときに、ASCII コードを使ってしまうかもしれませんけども、それだと、だいぶ、 データ、容量を食ってしまうんですね。データの性質、あるいはデータの数が分かっているならば、つまり、頻度がですね、こういうふうに、5つの文字に対して、頻度がこういうふうに分かっているんだったら、ハフマン符号を使って、劇的に、データを圧縮することができます。こういうことが分かるかなと思います。例えばですね、アスキーコード、A をアスキーコードで書きますとこうです。それに対して、ハフマン符号は、このね、表で作りましたハフマン符号は、0だけですので、8ビットが1ビットに変わったということになります。一番長い、E という文字でも、4ビットで表すことができるということになります。まあ、今の説明はちょっとずるくてですね、アスキーコードはアルファベット以外にも、記号なんかも、含んでますし、この例ですと5つの文字しか扱ってませんので、アスキーコードと比べるのはどうかなという気はしますけども、まあ、何も考えずに、計算機に入れるとアスキーコードになってしまいますので、それと比べるとかなデータの種類とですね、データの種類ですね、データの種類と、その頻度分布が分かっていれば、まあ、ハフマン符号を使って、かなり圧縮することができますよというのは、理解していただけるかなと思います。あと10分くらいありますが、練習問題を、用意しました。試しに、やってみてください。ちょっと長いです。BDEFJKQ という、こういう、記号がありました。で、頻度はそれぞれこうです。ということですね。ハフマン符号を作ってください。二分にも作ってみてください。少しずつ当てていきますが、皆さんは解きながらですね、黒板の方を自分で、実際に解きながら、黒板の方もちらちらと見てください。じゃあ、ハフマン符号を作るために、二分儀をまずは書いてみますが、まず最初に、どういうふうに作ればいいでしょうか。最初にどの文字を選んでどういうふうに、二分儀にしたらいいでしょうかというのを聞きます。下野さん、 ですね、頻度が、ちょっと待ってよ。頻度順に、表が並んでないので、見にくいかもしれませんが。一番頻度の低いのは、どれですか？ん？あ、これが頻度ね。うん。9ね。うん。9ともう一つ選ぶのね。9と J ね。うん。で、2分2の、2つの、一番下のですね、下のノードに書きますが、どっちをどういうふうに書けばいいですか。まあ、こういうふうに書いて、まあ、一番下を確定しますので、こういうふうに書きますが、左が9。左が9でいいですか？左が9でいい？で、左が9で、右が、まあ、J ということになりますね。で、9が2だっけ？あ、違う、1だな。9は1で、そうだね。9は1で、J が、2ということになります。で、ここは？ここまで、シモンさん。ここは、なんて書けばいいんですか？数字が入ればいいんだけど。いくつが入ります？ 3ね。合計して 3が入ればいいですね。じゃあ、次は何をすればいいかと言いますと、次に頻度の低いのを見つけます。ということです。これとこれは使い切ったので、次は？シモンさんの次は、高橋くんいる？次は K は、どこに持っていけばいいですか？右左、3の右左。あ、右だ。そうそう。4の出来と。ああ、違うかな。こうに書くとあるんだけどね。4で、OK ね。あんまり時間がないですが。で、次は、K が終わりましたので、高橋くんの次どれだっけ？辰沢くん。違う、ここを書かなくていいね。まあ、ここはいいや。はい。次は？左に F。左に F。あ、これ5だっけ？ここは合わせないといけないな。んで、ここが12になりました。で、次は、田中くん F までやって、次は B か。 B がどっち？うん。B が、あ、B いつだっけ？ 6 か。あ、書けない。やべえ。ああ、ダメじゃん。順終わりかな。まあ、ちょうど12時に なったけどね。うん。18? で、次は木地くん。次は何がどこに来る？ D だね。 D D がね、 D がフライ、うん、D D いくつだっけ？あっちか。まあこういう風にで、ここが、まあ、26ですかね。書ききれなかったけど、次はD の18の26で、26の最後かな。次は、まあ、E が入りますよね。E が10なので、やっぱりこっちやね。E の10かな。で、これが30、36か。まあ、こういう風になりました、ということです。で、ハフマン符号、これで、二分には書けました、ですね。時間になっちゃったので、ですけども。今度は、各ノードに0とか1とか書いていきます。こういうことですね。色を変えて、0、1、0、1と、ね。1、0、1、1、1、0、0、0、1ですか。まあこういう風に書いて、それでそれぞれの、まあ、ルートのノードから、各ノードを通って、各ノードを通って、その、数字ね、0とか1っていうのを書けば、ハフマン符号が、完成ということになります。事業資料を書いているときにですね、ちょっと時間になっちゃって、二分儀を、書き忘れました。書き忘れて書きませんでしたが、ウェブに載せるときには書いておきますので、まあ、それを見てください。まあ、黒板に、書いてありますので、それも見てもらえばいいかなと思います。それでは、今日、時間になります。ちょっと過ぎましたが、時間になりましたので、これで終わります。